DJ 新宿の人ですね。久しぶりに、やりましょう、今日。ただいま時刻11時18分ですね。本当に久しぶりですね。なんでね、こう、新宿同士できなかったかというとですね、警察に包囲されていて、一歩も外に出れなかったとかいうのは嘘で、実はですね、仕事に精を出してたんですね。ですから、もっぱらダンプ配信がですね、メインになってたと。仕事に精を出すと、精はどこから出てくるのかといったらですね、こう、頭の上のですね、ハッチが開いて、そこから精が、飛び出しますね。はい。仕事がですね、ちょっと、厳しかったのでですね、家にいる時間が極めて少なく、で、しかもですね、この猛暑の中ね、肉体労働だったんですね、ここ、数日間。他の配信でももう何度も言ってますが、で、おかげさまでですね、こんがりとですね、日焼けしました。一部体が筋肉痛ですよね。本当に、ね、精出すだけじゃなくて汗が出てですね、昨日なんてもう猛暑の中、熱中症でですね、倒れすぎちゃって、一回転して元に戻りました。90度に倒れるとですね、これ本当に倒れたと。ところが360度、180度は逆立ちと。360度で元に戻るというね、そんなようなサイクルというか、そういうことになってるわけですけど、それゆえですね、ちょっとですね、頭と口、ベロが回らないというのが現状で、そういうような状況の中、私はですね、配信に踏み切ったわけです。さて、実はね、新宿同士は部屋の中でですね、こう孤独に、マイクに向かってですね、マイクに向かってですね、ウィンクしながら、ね、ウィンクの音を皆様に聞かせてるわけです。ウィンクって音鳴る？鳴らないよね。音鳴ったらさ、ウィンクしてもバレちゃうじゃん。ね、よく相手に合図を送るのにウィンクするよね。そうじゃなくて、そのマイクに向かってですね、話してますが、この家での配信だとですね、いかんせん、こう、家には様々な隙間があります。心にも隙間があるけどね、そこにゴキブリとかが生息してるんだけど、その隙間から音が外に漏れるのが嫌なんですよ。例えばダンプの場合だとね、狭い、車内空間でですね、外に漏れることはほとんどない。だから大きな声でね、もう声帯ブルブル震わせながらですね、自己主張できるんですが、ここだとですね、いかんせんそれができない。音が外に漏れるのはしょうがないと。最近ね、よく、おならするんですけどね、さつまいも、空気中のさつまいも成分がですね、多分、鼻を通してですね、胃袋に入り、そして腸に入って、一回盲腸で、一休みしてからまた大腸に行って肛門からブーっていうね、そういうようなですね、生理学的プロセスを経て、おならブーブー出るんだよね。で、だからおならがですね、やっぱり外に漏れるっていうのは問題がありますよ。だから、おならを漏らさないようなですね、外に漏れないような、むしろこもるようにね、ようなですね、そういうような、こう、遮音性が非常に高いですね、パンツを開発したら、これはですね、この世のですね、おなら、ね、おなら、おならにですね、必ずですね、着目されてね、おならのですね、正直言って、こう、片時もですね、肌から離すことができないですね、おなら防止パンツというね、漏れパンツ、おなら漏れ防止パンツというね、ことになるでしょうね。おならの外に漏れちゃう。で、そのね、こもったおならをですね、また有効活用してですね、天然ガスとして、電気エネルギーに変換し、そしてね、コードを伝ってですね、電気がビビビビッとことことこと移動してですね、頭の上の電球が光るとか、ね、非常に便利じゃないですか。ね、最近頭の上の電球がですね、光るのにも、電池、乾電池にね、炭酸電池3つとか、ね、30個とか必要なんです。ですから、この、だけどほら、乾電、頭の上のさ、豆電球が光らないとさ、これ仕事にならないからね。で、あと、正直言って生活もままならないしね。正直言って周りからさ、赤い目で見られるから、 ね。みんなあのファミコン、夜なべしてやりすぎてですね、目が充血っていうことでですね、まあ、とにかく、まあ、豆電球をいかに光らせるかっていうのがね、やっぱりこう、男としてですね、まあ、真剣にですね、こう、考えたりなんかしてしまうわけですよ。そして、まあ、日本人としてですね、額の豆電球をどうやってね、効率よくですね、光らせるか。ね。まあね、豆電球なんてそんなついてないよっていうような、まあ、届けてる人もいるかもしれないけどね。まあ、大人だからですね、まあ、それについては、まあ、大人の話ということで、ね。よく言うじゃないですか。ね、ちょっとこれ大人の話しようよって。ね、どういう話かって言ったらば、やっぱり豆電球の話はですね、あと背中のさ、イガイガの話ね。さ、大人になるとね、背中にイガイガができる、ね。これ万が一ですね、小学生が聞いていたらですね、え、大人って何？二十歳過ぎるとみんな背中にゴジラみたいなイガイガがつくのっていうふうにね、気づいてしまったらですね、これこそね、早熟児になっちゃうからね。で、大人はそれをね、こうひたすら隠してる。だから大人はですね、洋服着てる。ね。まあ子供も洋服着てるんだけど、ね。洋服でも和服でもいいんですけど、中華服っていうのはないですね。アジア風な、まあ、服は、まあ、ありますけれども、チャイナ服とかね。カンフー着とか前着てたけどね。うん、カンフー着を着てですね、やっぱラーメン食べるとですね、様になります、すごくね。非常に動きやすいです、カンフー着はね。うん、あれを、まあ、身につければですね、もう簡単にですね、ガードレールもまたげるしね、普通にね、もう結構大変じゃないですか、しゃがむのって。コンビニで立ち読みしてしゃがんで読むときね。立ち読みじゃなくてしゃがみ読みするときね。大変じゃない。ね。これものすごいこう、まあ、労力使ってですね、次の日もぐたーってなってね、もう何もできないようになっちゃう。だからそういうときに、カンフー着てるとね、簡単にしゃがみます。あなたもね、一発でね、簡単にしゃがめるカンフー着。ね。今ならですね、お買い得って言ったらば、これなんか通販番組になっちゃうんで、カンフー着、厳密にはクンフーって言うとよくなってね、ものすごくちょっと、コリコーナーですね、友達もいたけど、博士っていうね、あだ名の。確かにカンフーじゃなくて、クーフーなんですね、本当はね、発音上は。うん、さて、今日はですね、何の話をしようか。今ね、話しながら本当考えてたんだから。しかも、映像映ってないで、見るテレビ、しかもカメラ目線というですね、1カメ、2カメ、3カメに2カメっていうね、緑髪もおまけについて、やはりですね、今なら緑髪おまけについて、緑浦島太郎を漏れなくつけて、ね、一括で、ね、いくらですか、まあ、とにかく、商売じゃないんです。今言ってるのはですね、念仏となってる、ね、ただの独り言ですから。違います、独り言じゃないんですよ、ね。空気中に漂ってるですね、様々なですね、目に見えない生命体と会話してるんですよ。そういうことでね、我々は、今後、どこへ行ってどこへ行くのかというとですね、パチンコ屋に行ってその後にですね、パチンコで儲けた金の元手にね、まあちょっと、不条件やプラスクなんていう人もいるし、人類はどこから来てどこへ行くのか、ね、荻窪から来てですね、そうですね、新宿へ行くとかね、まあいろいろあるわけです。はい、さて今日はですね、私の言葉はですね、クレイジートーク風にですね、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラとですね、並べ立て、おしゃべりしてきましたけど、言葉って何ですか？ここでやっと本題に入った。今まで話してきたのは、これあくまでも前振り。前振りですよ。これプレリュードですよ。ね。こっからですね、こうサビの部分にいきなりポン。だってね、プレビュートがあって、徐々にこうサビの部分に行く。いきなりサビ、サビ、サビ、サビだと疲れちゃう。ね、耳が筋肉痛ですよ、本当に。だ耳筋って筋肉痛すると結構痛いから。で、今日はですね、その、前振りは一応、まあ、言葉を私は喋っておりました。それではじゃあ、その言葉とは一体何なのか。言葉とはすなわち生命であると。そして生命とは何か。生命とはすなわち言葉であるというね。そういうですね、非常奇想天外ですね。天真爛漫、ね、ビジライク、焼肉定食にですね、ガラダマ、ね、失礼、 四字熟語を並べようと思って、なんでガラ玉が出てくるんでしょうか。ガラ玉っていうのはですね、ガラモンが生まれてくる時に入っている、カプセルですよ。ね、というか卵ですね。ガラモンっていうのはね、体中イガイガなるね、おばさんが押した怪獣だけどね、あのね、イガイガイがですね、背中こすると気持ちいいんじゃないかと思ったりね。ガラモンはですね、人相は確かに悪い。ね、こっち向いてたら絶対ね、視線をずらすっていうね。だけどね、あいついいやつですよ、ガラモンは。ね。もし皆さんもガラモンをご存知なければですね、これ、ね、ガラモンとって、インターネットの、検索のところにですね、マジックで書いちゃダメね。マジックで書いたらこれモニター、あとで診断できるの大変だから。そうじゃなくて、そこに入力してくださいね。そうすると、ガラモンっていうのはね、いい加減な足がついていて、で、あと、手がですね、前に、超前にもついてるんだよね。おっぱいの付近にですね、垂れ下がって、ね、そういうのがガラモンですよね。はい。門がつくのはガラモンとかね、ドラえもんとかね、ドザエモンとかね、いろんなモンモンがあるけど、ね、その中でも一番好きなのは何かって言ったらば、ね、やっぱりですね、ブラッド・ピットですね。ブラッド・ピットはね、なんですかね、やっぱりこう、憧れのですね、俳優でね、みんなブラッピー、ブラッピーなんて言ってるけど、俺なんかね、正直言ってもブラッピー狙ってるけどね、今どっちかというと、ブラッピーの時代遅れでね、もっとこう、若手のですね、映画俳優がですね、どんどんこう、出てきてますね、このハリウッド映画界にはね。さて、久々の新宿同士ね、リスナー数がですね、伸び悩んでいるですね、今日この頃なんですけど、まじないでもかければリスナー数が上がるんでしょうかね。とりあえず、今日のですね、テーマ、言葉は生命、生命の言葉だと、いうね、お話をですね、ちょっと突っ込んだ話とかね、本当に。鼻の穴にあそこを突っ込むっていうね。あそこに鼻の穴を突っ込むっていう。ちょっとね、今、外がですね、想像しいですね。非常にやりにくい。要するに配信しづらい環境にいるんですよ。私はね。そういう星のもとにですね、生まれたんですね。配信はすべてだと思ってませんからね。私一番人間の中で大切なのは 何かというとですね、これはね、やっぱ人間はね、愛情が大切だとかね、あと、義理人情だとかね、いろんなこと言うでしょう。一番大切なのってね、やっぱりね、ほくろ毛。ね。で、ほくろ毛が抜けた時のショックって言ったらですね、これはもう号泣。号泣してですね、頭抱えて、でんぐり返ししながら、どっか行っちゃう。本当にね。さて、今日のですね、哲学の話、二つ、いきますね。論理的芸術の一つ。二つ目、生命論。もうなんか、ありのままって感じ、今日のテーマね。まず、論理的芸術論いきましょう。なんかこれ、漢字で見るときにですね、小難しくて、ね、もう嫌に見ただけで嫌になっちゃう。それが哲学用語の特徴で、見てだけだと、数学とかもそうじゃない。ね、数学嫌いの人は数学の数を見ただけでですね、逃げ出したくなるっていうね。で、逃げ出そうと思って走っていったら壁に打ち当たってね。で、壁にぶつかって転んでね、転んで拍子にですね、落とし穴が落ちて。で、そのままぐーっと落ちてですね、気がついたらですね、牢獄にいるみたいなね。とにかく例えば嫌いでもですね、食べず嫌いってありますよね。食べず嫌い。いや、友達とかも嫌いな友達いるんだけど、食べず嫌いですから、それは。ね。友達は食べちゃいけませんよ。友達はですね、どういう付き合い方をするかっていうと、やっぱりね、互いにですね、傷を舐め合うんですね。はい。そしてですね、互いに褒めたたえるんですね。はい。そしてね、お互いこう、高まっていくというね。 まあ、ただ裏切りっていうのがあるけどね、デビルマンみたいなね、絶対、俺もね、何度もですね、まあ、友人に裏切られてます。本当にこれはね、ちょっと真剣な話だとね、俺がね、まあ、家の電気をこう取り替えてる時ですね、椅子を押さえてるでしょ、絶対押さえてた、絶対だよと、友達が椅子を押さえてるくらいなのに、地震、震度5とか揺らすとかで、あとね、便所に入って鍵閉めるよね。そうするとね、上からほうきとかでつつくとかね。大体ね、便所は上つつけになってるんですよ。あれは。ただ、あれ、羽が生えてる生き物とかだったら普通に入ってこれちゃうからね。で、それが不安で不安でもね、どうしようかなと思ってね。もう、羽が生えてる人間が上からやってきたら、正直言ってもね、ここで号泣。ね、半べそってもしないから、昔よく半べそ状態だったらね、半分べそから出るって。だけど、ね、最近はね、べそかからない。号泣だからいきなり。うるうるとか、まあ、目がつるってきたなとかね、そういうのはないです。 目頭熱くなるなんて中途半端な号泣だから、ね、ということで、論理的原子論の話をしましょう。これはですね、まあ、哲学者ビトゲンシュタインないし論理実証主義者たちね、論理って言ったらやっぱり言葉ですよ。言葉はですね、論理的な整合性を持っている。もちろんね、例外的なものもありますね、論理的な正語の。だけど人工言語ってあるんですね。人工言語、エスペラント語っていうのはあるけど、そういうんじゃなくて、なんか、記号のこう、記号を組み合わせたような、プログラム言語みたいなですね。この人工言語について研究するわけです。ね。で、そうするとね、まず、まあこれもね、今日の実は、まあ、朝お話したんだけど、言葉、単語があるよね。で、単語を組み合わせるとですね、なんか文章ができちゃうんですよ、自然に。ね。例えば、スーパーマンがですね、飛んでるカラスにですね、ぶつかったと。ね、そういう文章ができるでしょ。これは、これ以上細かくできないんですよ。どんなに頑張っても。ね、これ以上粉砕できないんですね。文章。これで一つの意味を持ってるからね。スーパーマンが何、空飛んでて、カラスにぶつかったってみたいな、これが原子命題、ね、でスーパーマンがですね、カラスにぶつかった、かつその時に彼はですね負傷した、ね、その時に彼は負傷したっていうような文章とかですね、やっぱり論理的原発で、原子命題ですね、この2つをですねくっつける、これかつっていう接続詞使えばいいんですよ、ね、接続詞をですね巧みに使うと文章が組み合わさるでしょ。これはね、あたかもですね、人間は原子でできている。ね。原子をですね、組み合わさって、今度分子になりますよ。ね。俺なんかね、タンパク質でできてるんだからね。まあ、自慢してるわけじゃないけど。ね。本当は自慢してるんだけどね。タンパク質も分子ですよね。つまり原子メーターが集まって分子メーターができるという。ね。じゃあ今度分子メーターが集まると何になるか。まあ、一つの小説になったりですね、評論文になったり、自己主張になったりするわけでしょ。ね。思想とか哲学になるね。これがですね、いわゆる生命とか物体に相当するんじゃないかなっていうふうに思ったんだけど、それちょっと早すぎました、今。うん、ですから、まあ、論理的原子論というのは、そういうね、まあ、原子、言葉も、まあ、そういうような構造をしてるので、原子が組み合わさって分子になるみたいなね。で、これがですね、例えば、ビトゲンシュタインというのは思想家が、写像理論というね、まあ、前期思想を持っておりましたけど、原子命題、ね、ですね、事象が対応してるんです。事象っていうのは、世界に存在する何かの出来事と対応してるんですよ、うん。山ちゃんが転んだ、実際転んだでしょ？転んだしますよね。アンデス山脈につまずいて、転んで、太平洋に落ちて、今立ち泳ぎしてるところだ、みたいな。ね。で、こうやってさ、そういうような事象、出来事と一つの文が対応してるんです。で、これらの事象と事象の間も複雑な関係があるけど、原子命題が分子命題になる、分子命題がいろんな分子と組み合わせることによってですね、実は完全に対応させた場合、我々は言葉で世界の全てを語ることは理論上可能なんです。ね。理屈上ね。世の中の出来事を全部言葉で表現することができるんじゃないか。これ前期ビトゲンシュタインですね。写像理論というのは写真の下に像とか、人間の像ですね、うん。人参の像じゃありません。 だからね、一対一に対応してる、あたかもそれは写真のごとくと、こう考えるわけですね。ピースしてる人いるよね、チーズって言って、ピースって言ったよね。まあ、俺なんかほら、写真撮ってなんて言われた時あるんですよ。知らない人に。すいません、写真撮ってくれませんかねって。で、その時、じゃあいいですよって言って、チーズって言って、大体ね、3分ぐらいじっとしてるね。そうするとですね、しびれ気がしてきてですね、だんだん恥ずかしくなってくるね。うん、だんだん恥ずかしくてね、穴があったら入りたいような顔になってくる。ね、そういう風にいじめちゃダメだから。で、要するに写真でチーズパシャッと撮るよね、カシャッと。ね、シャッター音ですね、今。そうするとさ、そのピースした事象が一枚の写真に残りますよね。だから写真と同じだってわけですよ。言語と世界っていうのはね。次行きましょう。生命。生命とはなんか、これ難しい問題ですな。生命ね。例えば、まあ、生命というのはですね、うわ、ちょっと待って、蛾が入ってきたの、部屋に。入ったな。最近、家の中に虫が多くてね、本当に。虫がいても無視してるからね、完全に。ヤブカとかもいるしね、ヤブカに、まあ、食われる時もありますよ、たまにね。虫しゃくしちゃって、何食ってんだよ、みたいな。人のかかととかはね、ヤブカは怖いよね、鋭い牙持ってるからね。痛いね、ちょっとね、ヤブカはね。でも食べてもいいけど、なんかくれよって感じだよね。というか、蛾が本当に気になるね。こっちの方飛んできたらどうしようか。ね。わーいとか言いながら。ね、俺正直言って、わーいって言って逃げるから。ね。もう配信は掘り出してですね、逃げちゃって。蛾嫌いなんですよ、本当に。いつ動き出すかわかんないでしょ。それが不気味なの。ものすごく。ね。何か考えてるみたいなやつが。なんか企んでるんですよ、体に怒りついてね。ステルス戦闘機みたいな格好形してるけどね。柄も気持ち悪いじゃないですか。ね。まあ、ガがもし、リスナーさんで聞いてたと申し訳ないけどね。ガ聞いてたらね。うん。で、多分ガは聞いてないと思うんですよ。この配信ね。まあ、ガだって生きてるんだろうね。ということで、生命っていうのは何か。まあ、これ生命っていうのはですね、なんていうか、生き物と物体の違いっていうのは、やっぱりね、生命の源みたいなのがあるんじゃないかっていうふうに考える人がいた。ね。生命論者の中には。で、まあ、それが魂っていう方でもいいし、いろんな言い方があるんだけど。でね、まあ、生命というのはですね、まあ、例えば、こういう考えがね、宇宙は生命だって考えるね。これはホワイトヘッド。ね。ちなみに全てのもの、そこらにある物体ね、これ全部本当は生きてるんだよって言ったらどうする？文房具も全部生きてるんだって言ったら、椅子も生きてるんだと、やべ、ちょっと立ち上がって、申し訳ないね、座ってて。気がつかなかったよ、ね。なるわけですよ。鉛筆でこう物を書いてるときにですね、ね、シャーペンで、シャーペンに痛くない？大丈夫？って言いながらね、気遣いながらこう物を書くっていうね。これ全て物は生きてるっていうのがアニミズムって言いますよね。だけどホワイトヘッドはですね、宇宙の全てが全体として生きてる。ね、で、まあ、一つ一つの、まあ、彼の場合現実存在って言って出来事。まあ、さっき言った事象って言いましたけど、事象に近い。現実存在。アクチュアリティですね。これは、例えばね、自転車に乗るときだって同じ乗り方できませんよ。大抵またがって乗るでしょ。同じ乗り方二度とできない。つまり、出来事っていうのは、たった一回しか起きない。この一つ一つ毎回違う出来事のことを現実存在。この現実存在はですね、宇宙のすべての現実存在に影響を与え、すべての現実、宇宙の現実存在は、今の現実存在に影響を与えられてるんだよと。いうことで、持ちつ持たず、持たずの関係なんだけど、これがですね、生命じゃないかと。ね。生命ってまさにですね、どこを取ってもですね、全体と結びついてるんですよ。本当に。鼻先でもいいし、唇の先っぽでも何でもいいですよ。で全体とこう、影響し合ってる。これが生命の定義だと。つまり有機体の定義なんですね。でこういうのをコスモジー思想と言いますね。まあ、だから宇宙は生命なんだと。ね。っていう考えもある。で、あとね、まあ、ちょっと どう考えるんだったらね、生命論ね。まあ、そんな感じでですね。まあ、普通に考えたら生命は、まあ、物とは違うよってなるわけですよね。ここでじゃあ存在の科学でしょうか。今日は至って簡単です。あのね、簡単です。あの、実はね、今私は、喋っておりますね。先ほども言ったように、論理的原子論というのは、言葉は原子と分子のように組み合わせてできている。そして私が主張したですね、素晴らしいこの思想、哲学、ね、お話、ね、これはですね、一種分子が集まってできたもの、つまり生命と同じじゃないか。で、音ですね、声ですね、声は音。これは空気の縦波っていう波が伝わって皆様の耳に届いてるわけですね。波なんですよ。音波なんですよ、音波。ね。ということで、音波がやっている音の波ね。音波がやっているですね。縦波って言いますよ、縦の波ね。縦波が作っている、縦波の生命体です。音波の生命体です。じゃあ、視覚的にどうですか？文章ってあるね。テキスト。ね。これ目で見ますよね。これは、光波、光の波の生命体ですよ。じゃあ実際の生命体は何ですか？原子と分子、分子が組み合わさって有機物になってる。ね。これ原子、ちょっとよーく見てみましょうか。ね。そうすると原子っていうのは、陽子と、その周りに電子、なじ中性子とかいろんなものが入ってる。ね。で、それらはどうやって密着してるのか。弱い力と強い力なんですよ。つまり弱い力と強い力をですね、これも、まあ、弱い力と強い力の一種の波だと捉えた時にですね、この波によって、言い放たれた言葉ですよ。ですから、物体とか生命っていうのは言葉だ。ね、逆に言うと、生命は言葉だって。じゃあ言葉、我々が喋ってるこの音波、これ音の生命ですね。音の生命。それとさらにですね、この視覚的生命っていうのもあるね。あとね、重力波っていうのも重要だと思うんだよね。でね、我々の言語はですね、どういうわけか音波と光の波、ね、電磁力の波。まあ電磁力のメッセンジャーですからね、光はね、フォトンね。ですけど、この4つの力のうちにですね、音波ってないよね。音波っていうのは、これはちょっと、こう、付随的なものなのね。このところは、この2つを使っていると。ね。いうことで、生命じゃなくて、実際の生命とか物体もですね、同じように2つの力による、言語じゃないかという。弱い腰になってきたね。やっぱりいつもより。まあ、とにかく、言語と、まあ、生命、なしく物体っていうのはですね、極めて酷似した特徴を持ち合わせているんだよ、ということを、ここで述べて、まあ、とりあえずですね、存在の科学に終了しましょう。で、ここからですね、適当なクレイジートーク風なですね、お話をして、見ましょうか。セミが涙流して泣いてます。ミミズがですね、爪を切っておりますね。犬がワンワン吠えてるの、これマイクで拾いましたか、ね、このマイクいろんなの拾うんだ、本当に。落ちているもの拾って食べちゃうから、ね、食べちゃダメだって。ガキでね、子供でね、鼻くそ食べてるの、叱られてるね、お母さんに叱られてる子供がいたのかし、ダメだよ、鼻くそ食べちゃう。ね。で、それだけじゃね、子供は分からないんです、やっぱり。ね。鼻くそね、食べてもいいけど、知らねえよ。後から、お前、鼻くそ食われるぞ。鼻くそのね、物語を語ってあげるんですね、そういう時は。まぁ、ちょっとこれは俺の教育論なんだけど。鼻くそっていうのはな、本当はな、小型宇宙船なんだよ。で、その小型宇宙船の中にね、体長6メートルのですね、 巨大なね、熊のぬいぐるみがいてね、その熊のぬいぐるみのね、目頭から出てくるね、緑色の物体を触ったら溶けちゃうんだぞ。これですよ、これ。鼻くそのという名の宇宙船の中にいる巨大な6メートルある熊のぬいぐるみ、怖いでしょ？そしたらもう鼻くそ食べないよ。ね、ですから、何ですかね、子供に恐怖を植え付けるのは良くないけど、だけどやっちゃいけないことをやってしまったりと、ね。まあ、しょうがないんですけどね、子供だから。ね、口で言ってもわからないときはもうお尻ペンペンしかないんだけど、ね。例えば、子供を連れてて散歩してたらですね、いきなり見知らぬおじさんの鼻の穴に指突っ込むとか、ね。それとかですね、おじいさん見かけておじいさんの髪の毛をわしづかみにして振り回してしまうとか、ね。プロレスラーが続けちゃうとか。だからダメだって言ってんでしょ、このベイビー。ね、赤ちゃんじゃない、子供。ね。ですから、子供もね、物心つく頃ね、パンツにうんこがついてる頃はまだいいんですけど、そのうちにですね、パンツにうんこがつかない頃はですね、もう物心つくようになるから、そしたらだんだん分かってきます、自分のことをね。私には子供もありませんけど、ね、いろんな教育論があります。スパルタ教育とかね、ありますけどね。アメとムチじゃないね、やっぱりね。アメとムチ。ね。アメを思いっきり投げつけるの。ね、悪いことしたとき。鬼は、外、ベトベトしちゃって髪の毛についてもう、ね、取れなくて泣いちゃう。その後にムチ、ご褒美にムチあげるね、うん。これ食べてって、ね。ムチは食えませんね。ムチと言ったら何ですか？そう、女王様ですね。女王様。女王様のムチ。ビシッ、ビシッ。痛そうですね、ムチね。いや、正直言ったら、俺はね、M じゃないからね。うん、本当に、M じゃなくて、Z だから。何ですか、Z って。これはね、人類の中でも S と M って大抵分かれるけど、Z っていないよ、あんまり。ということで、この辺でですね、終了しましょうか。33分39秒経過。ただの時刻11時51分。DJ 心理駆動者。この辺でですね、お開きということで、ご清聴ありがとうございました。